イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。今週も始まりましたよ。
はい、今週も無事に始まりました。
何言ってんの、噛んでるよ。さて、レインボーマジック、はい、お相手はシンガーソングライターの私、うん、イネコ
と監督 T ケンジではなくて、今日はなんとなんと、
はい、
サックスプレイヤー T ケンジ様として登場しました。
様先週まで、アルバム2コーダーを皆さんにドバーッと聞いてもらうというね、
そう、惜しげもなくドバーッとですよ、
聞いてもらうという企画でお届けしておりました、はい、結構良かったみたいでね。
うんうん、そうですね。
ならば
ならば
10周年企画のアルバムはなんと4枚もあるんだぞ、は
い、そうなのよ、4枚も作ったんだよ、もうほんとね、うん、
なので、はい、まあ、トゥーコーダが今一番新しいアルバムでしたけれども、
はい、
まあ、今週は、うん、遡りまして、
はい、
その前に発売されました、はい、ワンデイをですね、
うん、
改めまして、
はい、
まあ、14曲収録ですが、
はい、
まあ、1曲目から
惜しげもなく
7曲目ぐらいまでドバーッといきますかね。
そうですね、うんうん、
で我々も何を作ったか思い出そうと
なんか聞くのもしかして久々ですよ私
あ、そうですか、
はい、
というわけで、うん、まあ、この番組では、まあ、アルバムの紹介をしているということで、
はい、
まず最初にアルバムのお申し込み方法をですね、やっぱりアナウンスしておきましょう、
はい、
今はメールで受け付けておりまして、
うん、
宅配でお送りして振り込んでいただくというそんな販売方法をとっております。
はい、
宛先は、ineko.rainbow@gmail.com、
はい
はい、この番組のお便りの宛先と同じでございま す,
そうです、ね、
こちらのメールアドレスの方にアルバム希望とご明記の上、まあ、ご購入したいアルバムの名前、
はい、
まあ、今週皆さんにご紹介しますのはワンデイですが、
はい、
先週まで2週にわたりご案内しておりましたのがトゥーコーダ、
はい、
まあ、トゥーコーダって何って、
うん、
意味わかんない人いらっしゃるかもしれない。
そうですね、うん、
楽譜の中に、
はい、
こうリピート記号とかあったりします。
あ、ありますね、
うん、繰り返しです ね,
そうですね、
繰り返しの頭に戻る、
はいはいはいはい、
時々 DS
DS
ダルセーニョ、
ダルセーニョ
という言葉が出てきます、DS、
うん、
そうすると S
S マークがね
セーニョに戻る、
はい、ありますね。
でそんなことやっているうちにトゥーコーダ
最後にね
手出てきます、
はい、
そうすると最後のコーダに飛びます、うん、でコーダからエンディングまで演奏するという、うん、まあ、楽譜の中の表記記号です、
はい、
つまりコーダとは曲のクライマックスだったりします。
なるほどなるほど、
はい、トゥーコーダクライマックスへということで、はい、10周年のアルバムが、うん、オーバーチュア、まあ、開幕ですね、
はい、開幕ね。
そっからライムライト、
はい、
そしてワンデイと続いてトゥーコーダ、
はい、
クライマックスへ、
はい、
という4部作で制作してきましたけれど、
うん、
まあ、このようなのアルバムタイトルをですね、
うん、
書いていただいて、はい、そしてあなたのお名前ご住所、まあ、住所にはで、郵便番号も必ず書いてください。そして電話番号、
はい、
これをご記入の上メールをください。こちらの方から詳細をご返信させていただきます。ということで、
はい、
アルバムの申し込み方法、新しい公式ページでも確認していただけたらと思います、
はい、
ということで始めましょうか。
そうですね、
今週はワンデーを振り返る、
はい、
ところで、
うん、
言い忘れたわ、今日はお誕生日おめでとう。
今日はお誕生日ですね。
監督2月11日、うん、誕生日、
はい、久しぶりの誕生日です。
久しぶり珍しい言い方ですね。久しぶりの誕生日です。
はい、
1年ぶり、
はい、
ということで、水曜日配信ですけれども、
はい、
2月11日に収録しているということで、
そうですね、
お誕生日の監督がお届けする、
はい、
あ、ティーケンジさん、
ティーケンジさん、今日はね、
ね、うん、がお届けするレインボーマジック、最後までごゆっくりお楽しみください。それではアルバムワンデイをお届けしてまいりましょう。まずは1曲目、おはよう。
カーテンの隙間の光に飛び起きた私は、横でまだ眠っているあなたを急いで起こした。おはよう朝よ、起きてあなた、シャクシャの髪をいじりながらベッド抜け出して、キッチンのポットを注いだ朝のインスタントコーヒー、お願いあなた、窓を開けて、ゆうべのベッドの。
さて、このおはようは2009年の作品でございます、
はい。
まあ、目覚めてから出勤するまでの平凡な朝を描いた物語ですけど、この曲を聴いたアシスタントナナちゃんがこんなことを言っていました、はい、歌詞の語りかけるところにこうするサックスがこの曲の全てを持っていってますね。
はいはい、
1曲目からすごい作りですけど、最初のドゥーワドゥーワ、まさかティーケンジ様の声ですか
今ね、アルバムね、
はい、
そうか、1曲目はおはようだと思いました、はい、
うんうん、
したらドゥーワってね、忘れてましたね
これ、まあ、皆さんに聴いていただいているのはもちろん完成品、アルバムの中から聴いていただいているわけですけど、アルバムができるまでっていうのがあります、ね、まあ、最初にそのドゥーワっていうね、企画を聴いた時、うんうん、
はい、
録音してきたのを聴いた時、はい、もう笑いが止まんなかった
そんなね、
もうちょっとなんとかなりませんかねやり直し
もうバッチリな企画よ、う
ん、ねえ、まあ、このアルバム押しなべて、奈々ちゃん曰く90年代の邦楽のアルバムテイストになっているって、うんうんうん、感じたようなんですけど、そうですか。
まあそうでしょうね、うんうん、この感じは、ね、懐かしい感じ、
うん、私90年代ってスコーンと抜けてるんですよね。
あ、90年代抜けてるの。
世間で何が流行ってたのか、うんうん、もうさっぱり聞いてなかったみたいで、はい、あ、そうなんだ、これを90年代テイストっていうのかみたいな、はい、改めて感じたわけですけれど、さて、まあ、このワンデーアルバムは14曲収録されてますが、
はい、
おはようで始まって、うん、14曲目がおやすみなさいで終わるっていう、
はい、
ある意味おはようからおやすみなさいまで、
はい、
なんですけど、間に入っている12曲は、はいはい、それぞれ別の日かなっていうぐらい、うん、目まぐるしい物語ですねいろんな物語があります。
そうですね、
うん、そういう意味では、まあワンデイ、うん、一日という意味ではなくて、ある日っていうね、
ある日ね、
そういう、うん、あなたにとってのある日常、
はい、
ある日の出来事みたいな感じでタイトルつけています、
はい、
あれ、コーラス聞こえるよ。さて、曲は変わります、2曲目収録は青、サブタイトルが海と空。
せーの、 びをしてみた。海あんなにしぶき幾重にも潮風に揺らいでる砂の島模様素足がくすぐったり背伸びをして
さて青、
はい、
というナンバーですけれども、
うん、
どうですか。これは2010年の作品でちょうどイネコ&ティーケンジ結成して、うん、ライブが月1ぐらいでステージがずっと続いてた年でしたかね、
はいはい、
になんかどんどんどんどん新曲を作っていったと思うんですけども、うんはい、この曲は監督がある時、うん、スタンダードナンバーで、
はいはいはい、
俺この曲苦手だわって言ってる曲があったんですよ
はいはいはい、はい、ありましたね
そうなんだって一応それを覚えといて、うん
はい、
その曲と同じコード進行で作ったら
嫌味か
ある意味スタンダードの練習になるんじゃないかな、うん、
なるほど
と思って、うんまあ、A メロだけですけども、
はいはいはい、
その曲のコード進行と同じコード進行をとって、はい
ねう
ん、B メロからちょっと展開していったっていう、うんそんな作品なんですけど、うん、聞いてみたときにそれ分かりました。
分かりますよあれってそうだそうだって思い出しましたよ
この曲を何度かやっているうちにその苦手な曲も、
うん、
まあヘでもなくなるんじゃないかなって
今に役立っております
素晴らしい、
はい、
私の作戦っていうのはすごいね
すごいね
これまあなんてことない、なんかこういろいろぐちゃぐちゃ毎日思うんだけれども、
うん、
ふと海に行って、
はい、
広い海と空を見たら、
うん、
なんかもうどうでもよくなっちゃって、
うん、
もうどうでもいいや、
うん、
で開き直った時に、
うん、
ふっと、
はい、
素足がくすぐったい
開き直りの歌ですかね
こうもやもやもやもや毎日日常で思ってても、
はい、
壮大な景色を見たらなんかもうどうでもいいや、
はい、
って思った途端に砂で素足がくすぐったいってことに気がついちゃったっていう歌なんですけど、
なるほどね、きっとね足元にね目を向けたってことでしょうね
なんか要約するとすごいつまんない歌ね
そこまで言っちゃうとね、
上げた空が眩しくて瞳を閉じ、
まあ、この歌は、まあ、ラブソングだったりもしてるんですけど、
うん、
私にとってはその私にとっての音楽、
はい、
なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ迷うんですね、
うん、
どうやってやってこうかな、もういっかなとかでいろいろ思ったけれども、まあいっか、好きでやってんだし好きにやれば
やれば
っていうところに結局は行き着くっていうね、
うん、
その自分がこうモヤモヤした後に着地するときとなんか似てるんですよ、心境が、
はいはい、
なのでなんかその時素足はくすぐったくないんですけども、
うん、
素足がくすぐったいっていうフレーズを聞くと、
はい、
あ、音楽やってればいいんだよなっていう気持ちになるわけ。
素足がくすぐったい、なんだかくすぐったい、
まさにまだまだ青いなっていうね、
はい、
そんなイメージで書いた歌です。さて続きましては、あの頃に二人はいた。この曲は、監督と出会う前に作っていた歌なんですけども、
はい、
うん、そのライブで歌っていたらあの歌すごくいいよって言ってくださったんですよね、うん、それでじゃあ一緒にやりましょうってなりました。
オレンジのまん丸の夕日がビルとビルの間の海に沈むのって見たくって、自転車 走る。あの頃の君に会える。
ここはですね、はい、私も気に入っておりまして、
はい、
ね、サックスいらねえんじゃねえかと
気に入ってくださったのに。そうそうそう、サックスいらないって。
そうそう、だけどさ、うん、ライブステージでやりたいじゃん。
はい、そりゃそうですね。
なんとかしてこうね、ねじ込もうと
ねじ込もう
あの自分がやりたいからサックスをねじ込もうとしてね、
うん、
確かソプラノでこうやろうとしたりとかしてましたね。
ソプラノサックスでもやりましたね。
やりましたね、
はい、うんうん、
でこれアレンジする上ではね、すごく苦しんだの覚えてます。
あ、はい、
うん、なんかこうね16ビートね、
はい、
チクチクチクチクっていうのと、なんかこうなんか昭和な感じというか、昔の懐かしい感じがこう融合させるみたいなところがあって、
はい、
なんかでもそれでもなんかこうおしゃれで疾走感のある、
うん、
なんかその自転車を漕いでと、
はい、
だからチャリンチャリンってこう自転車でこう軽快にかけてるような感じの曲になればいいかなと思ってアレンジしたのを覚えてますよ、これはね、
うん、この歌は私があの夜中に深夜アニメ見てて、
はい、
うん、大体まあアニメって中学生とか高校生とかのラブストーリーだったりするじゃないですか、
はいはいはい、
あれ見てたら私そういう経験ないな
そういう経験ないの。
なんかこう胸キュンってする、なんか片思いで告白しようかどうしようかとか、そういう高校生とか中学生で思い出ないな。
ないの青春の思い出って。
ないんですよ思い出してもでそのアニメにはハマるんですけど、
うん、
ならばそこにこう感情移入して曲作ってみようかなと思って、
はい、うん、
それで書いたんですよね、
うん
うん、アニメのおかげかっこいいじゃないですかサックスねじ込んだとかおっしゃってましたけど、
本当本当、結局はね、
はい、
テナサックスで吹いておりますけれどもね、
うんうん、
このね本セクションの感じがね結構自分でも気に入ってて、疾走感出てますかね。
出てますかね、
うん
うん、なんかこうちょうどこの冬の季節っていうと我が家はベランダから夕日が見えるんですけども、はい、本当に大きなまん丸いね、うん、オレンジの夕日が落ちていくので、うん、それを見てこう気がついた時にオレンジのまん丸のってやっぱり出てきますね皆さんの脳内にもこの曲を聴いて、はい、オレンジのまん丸のって口ずさんでもらえるようになると嬉しいなぁなんてね、
はい、
はい、ということであの頃に二人はいたでした。続いては私の好きな曲なんですけども、うん、秘密秘密って素敵なこと、だって本当のことばかり。嘘を秘密にしてる人は一人もいないでしょう。親に秘密、彼に秘密、誰にも秘密。秘密を上手に守るために素敵に嘘ついている。小鳥、宇宙人、サンタクロース。もうね、歌詞にコウノトリだの宇宙人だのって言ってる歌はこれくらいなもんですよいろんな秘密があるぞと。
まあ楽曲ね、
はい、
ちょっとねファンクな感じ、
はい、
ファンキーな感じ、
うん、
バウとかさ、うん、あのその このドラムのリズム、
はい、
これね人間叩かせるとさ、うん、うまい下手が分かれるのよこれなかなか叩けないんだ人間がね
人間技でやると本当難しいと
本当もうまい下手が分かるんで、ね、まあ、ちょっと跳ね気味の16ビートですけどね、
うん、
実はこれコーラスはなんなんなんなん
にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんとか言ってましたよね。
そうそうそうそうそう。
却下。
もうね、なんか今考えるとやたらコーラスねじ込んできてるね。
すっごいね、いらないコーラスいっぱい入れてきてて、それいらないですって。カットカット。なんかこう遊びであって本気じゃないでしょっていう顔してスルーした曲がいくつかあります。
本気に決まってんじゃないかよ。
バウとか言わないでください。
バウ。
なんかアルバム作ってる時になんかその却下したものがずっと残ってて、はい、まあ完成する時には抜いてあるじゃないですか、
うんうん、
したらなんか寂しさを感じてしまって私一種の病気かなでもこれは歌っている内容が私は好きですね。いろんな秘密がある、墓場まで持っていく秘密もあるかと思うんですけども、
はい、
陰秘な秘密もあると思うんですけども、ね、世の中にはねいろんな秘密があって、
はい、
さて宇宙人は本当にいるのか否か
果たしてどうでしょうかね。
傷つけない裏切らない悲しませない、全部喋って笑われたら秘密かとっても、ピュアでピュアで、そして大事な角、だから秘密秘密秘密、
さて今週はイネコ&ティーケンジ10周年記念アルバム第3弾アルバムワンデイをお届けしております。続きましては、収録5曲目に入っております。曲は
メリーゴーランド。
いつかおうちさんまた白馬に乗って現れると夢にた子供の頃、夢は叶えるもの、回れメリーゴーランド、夢は追いかけるもの、回れメリーゴーランド。
さてこの曲は監督がピアノを練習している私のところにやってきて、
うん、
今から三拍子の曲をかけ、
あ、そうそうそうそう、
今すぐかけ、
そうそうそう、
へ、今すぐですか、
うん、
なんかじゃあテーマください、
うん、
メリーゴーランドでどうだ。
ベタやな、他に思いつかんかったんかい。なんかズンチャッチャーズンチャッチャーってなんかメリーゴーランドの気する、なんかね子供の憧れ、
はいはいはい、
メリーゴーランド乗りたいなみたいなさ、
あ、なるほど、
うん、そういう気持ちだったんだと思います。
だからメリーゴーランドというタイトルで3拍子で曲をかけ、うん、今すぐ、
はい、
とおっしゃられて、
うん、
それで今すぐ書きましたよこれ。
夢は叶えるもの、回れメリーゴーランド、夢は追いかけるもの、回るメリーゴーランド、ディンドンドン。
じゃあこのディンドンドンも、
うん、
まあ、ライブではディンドンドンディンドンドン会場のお客様にも言ってもらってましたね。
もうライブでよくやってたよねこれね。
はい、皆さんご一緒に。ディンドンドンディンドンドンディンドンドンディンドンドンディンドンドンディンドンドンディンドンドンドン。こんな感じで
ね、
みんながこう一緒に歌ってくれると楽しいよね。結構このアルバムは皆さんご一緒にバージョンが多いんですよ。続いてこのメリーゴーランドの後ですけれども、お届けします曲は大丈夫問題ない。
はい、
これもサビね、大丈夫 OK 問題ない、皆さんで一緒にご一緒にっていう バージョンでしたよね。
はい、
大地の決戦の日ばっちり決めてやる、快適な目覚め、気合いも十分、いつかは巡ってくるじゃん。
まあ、なんといろんなタイミングで鼻歌で歌える歌だと思ってるんですけども、はい、この曲を使って、うん、結構移動中の記録動画を、うん、
はいはいはい、
あー YouTube に上げています。
そうですね、もう電車に乗ってね、ホームとかね、
はい、うん、千葉から東京へ行き乗り換えで、
はい、
富山県まで行った時の、
はいはい、
道中の映像がこの BGM でしたし、うん、あとライブに行く途中の、
う
ん、そのライブまでの道のりもこの曲で、
うん、
映像ね
ありますね、道中の YouTube 見ていただければね。
だからこのステージまでの道中ムービーっていうとそうそうそう、なぜかこの曲っていう ね
大丈夫問題ないってなんかね、
そうですね、
はい、
そして会場ではお客様と一緒に大丈夫 OK 問題ないと叫んでいたという ね、そんな思い出があります。
頭の中は戦いの曲、辛い日きつい日もこの日の止めあった中は万端、落ち着け私、大丈夫 OK 問題ない、
ご一緒に
大丈夫 OK 問題ない、
それ大丈夫 OK 問題ない、
悔しい涙の数だけ積み重ねたものがある、普段通りに行けばいい、大丈夫大丈夫問題ない、
楽しそうね
楽しいよこの歌大好きはい、大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、皆さんご一緒に
OK 問題ない、
頑張れ、
大丈夫 OK 問題ない、
もう一回、
大丈夫 OK 問題ない、大丈夫 OK 問題ない、
ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル、口で言うな大丈夫問題ないは結構スタジオじゃなくてステージでも盛り上がりましたね、うん、さて続きましては7トラック目に収録されてます曲、そっと愛してる。この曲は、私にとっては古い曲なんですけども、T ケンジとは今回がこのアルバムで初めて一緒に演奏したという曲です。そっと愛してる、
流されてみよう、青い空を旅しよう、白い雲に寝そべり、歌ったにしたいで、そっと愛してる、空の下で毎日忙しくしてるでしょ、ねえちゃんと寝てるかな、眠れているかな、そっと愛してる、肩の力を抜く。
もともとはバラードで結婚式用の歌だったんですよ。
はい、
で今 回のこのワンデーを作るときにアレンジされたのを聞いて、
うん、
あこのアレンジで歌うのかと思ったら、
はい、
なんかこうあった歌詞がイメージ違うなと思って、うん、普通なら歌詞とイメージが違うんでアレンジ変えてくださいっていうところを、
はい、いいところを
アレンジが気に入ってしまったので、
はい、
歌詞の方を変えますわとなり、
なり
このワンデーでそっと愛してるは歌詞がかなり変わってしまったんですけれど、
はいはいはい、
まあ、それでももともとあった、
うん、
その結婚式ソングみたいなところは残しておきたいなと思ってね、うん、はい、まあ、そんなイメージで、
はい、
だいぶ変わっちゃった物語です。少しは話してみて、私に話して、そっと愛してる。肩の力を抜いて、足の重りほどいて、空を舞うように軽く、くつろいで休日を一緒に休もう。このそっと愛しているという曲、
はい、
アルバムライムライトにあなたと共にという曲があるんですけども、
うんうん、
その曲も結婚式ソング、
はい、
だから当時結婚式で司会やることが多くて、
なるほどなるほど、
お仕事 で、
ね、
まあ、特にラジオの、ね、パーソナリティをやっていたので、
はい、
声のお仕事ということで、
うん、
結婚式の司会の、ね、お仕事をいただくことが多くて、はい、でそこで一曲ぜひ歌ってくださいって、
はい、
シンガーソングライターなんて言われるんだけど、なんか失恋の歌ばっかりしか持ってなかったので慌てて書いた結婚式ソングっていうね、そういう感じなんですけども、
はい
はい、うん、まあ以上今週は1曲目から7曲目まで、はい、ワンデーをアルバムワンデーをご紹介いたしました、
はい、
いかがでしたでしょうか。
もう懐かしいよ
懐かしい、
うん、なんかこの辺から私サックスちょっと荒々しくなってきたのかなっていう気はしますけど、ね、
なるほど。アルバムワンデーをお届けいたしました。
監督と一緒
キフリンココーナ
ーということでね、
こっから監督、
はい、アルバムをね、
はい、
聞いていただきましたけれども、
はい、
なんか過去の自分に合う感じ、
はあ、
うん、
まあ、まさにアルバムですね。
そうですね、
写真のアルバムも、
うん、
過去の自分の写真が貼ってあるわけですからね。
そうそうそうそ
う、うんうん、
ずっとねもう1年ぐらいね、
うん、
アルバム2コーナーに、
うん、
こう人生を注ぎ込んでたわけで、
人生を、はい、
もうね右往左往あの苦しみながら、
うん、
最後の通行では作りましたけれども、
はい、
このねその一つ前の、
うん、
ね、
ワンデイ、
ワンデイ、
うん、
ね、ああこんな時もあったんだと結構サックスブリブリ吹いてんだね。
そうですね、あの、いらない、俺サックスいらないと思うのよって毎回おっしゃるんですけども、
うん、
そうは言わずにっていうことで、
うん、
吹いていただくと結構ブリブリと
ブリブリ吹いてたね、
はい、
あなんだ、わりかしいいアルバムだね
いいアルバムですよ。
忘れてたよ。
忘れてないでくださいよ、うん、たまには聞いてみましょうよ、はい、
なんかね自分の中でね、うん、
はい、
こうサックスだから、
うん、
ハードロックとかね、
はい、
あと、まあ、ファンキーなものとかね、
うん、
あの、まあ、ファンキーなものはサックス入ってきますけれども、
うん、
やってみたいなと、
うんうんうん、
あの特にこのアルバムは、
うん、
あのハードロックというのはもうちょっとファンキーな感じの16ビートの感じとか、
うん、はい、
ちょっと変わった感じのものを、ね、こう集まってるはずなんですよ ね、
はい、そうですね、
もう1曲目から、
はい、
うん、この曲が1曲目おはよう、
うん、
ね、このアレンジだったんだってね、あの思い出しました
これあの私はピアノで常にこう弾き語ってきましたけど、
はい、
どうしよう
どうしよう
こうアルバムができるために、
うん、
たびに、
はい、
あの今までやってきた曲だったりしてるのに、
うん、
どうしよう今後って
今後いやあのねいい曲っていうのはどんなアレンジをしてもいいのよ、うん、 あ、うん、あの、はい、アレンジャーっていう世の中にいますけれどね、
いますね、はい、
あのそれでこう仕事をしてる人、うん、あの人たちはさ原曲があるわけだ、もともと作曲家、はい、作詞作曲した曲、はい、ね、うん、車でビャーンって乗りつけて、
はい、
その曲をパッと見て、
はい、
もう20分ぐらいでパパパパパパ、はいできた、はいさよならみたいなさ、そんなのが多分編曲とかアレンジャーの仕事なんですけどね、
はい、
あの実はいい曲はどんなアレンジをしようが、
はい、
良さは変わらないのよ、いいものはいい。
まあね、
うん、
あの松任谷由実さん、
はい、
は旦那さん、
うん、
アレンジャーですもん ね、
ま、松任谷正隆さんですね、
正隆さんね、はい、あのアレンジ力がすごくって売れたんじゃないかなと思いますけれど、うん、
はいはいはい、
ユーミンがピアノの弾き語りとかでシンプルに弾いて歌った時もやっぱいいなってね、
うんうん、そうですね、
思いますから、うん、まあ、原曲の力というのもあるんだろうなっていうのは、はい、人様を見てると思いますけども、うん、まあ、私のアルバム曲がアルバムになっていて、ああいいアレンジになってかっこよくなったなと思うものは、
はい、
どうしようもうライブでは歌わないなこれ、
そんな
カラオケかな、
やっと作ったんだ、やっと作ったんだ、確かにね、
うん、
あのバンドでねフルメンバーで、
はい、
このアレンジでやれたら、
うん、
すんごいよあのね、うまくないとできないよ
プロ中のプロじゃないと無理かな、
ちょっとね
合わなくなってくるかな、どっかしらが、
そうですね、結構なあのクオリティで再現できる、
そうですね、うん、
と思いますけれども、
まあでも自分たちの作ったアルバムですから、
うん、
まあ来週は、
はい、
せっかくですからワンデーの後半、
はい、後半をね、
その次はというと、じゃあそれもう一枚遡ってみて、
はい、
ライムライト、
ライムライト、
うん、言ってみようかななんて
どんどんと、ね、あの過去の自分、
うん、
バックトゥーザフューチャーじゃないや過去の自分にね、
うん、
あの戻っていくっていうのはなかなか面白い企画かなと思いますけど、
そうですね、
うん、
ほら時としてこのレインボーマジックがイネコ個人の旅番組になってるじゃないですか、
はいね、確かねこのねレインボーマジック、
はい、
ね、くくりは音楽番組だったはずなのよ、はい、それがねいつぐらいからしないけど、
うん、
なんかやたらと旅に出かけてますね、あなた
去年ですね、
はい、
去年旅好きまして、
はい、
まあ、そのおかげさまで、
うん、
まあ、去年は旅番組が多かったことが多かった
すっかりね、あのどこどこ行った、カニカニ行ったって、聞かされてますけれども、
はい、
いろんなとこ行きましたね。
行きましたね。まあですが一応ほら2人がん首揃えてさ、
はい、
トークしてる割には音楽の話が一切出てこなくて神様だったり。
そうそうそうそう。あのね俺思うんだけど、
はい、
ミュージさんが、
うん、
もう神様の話始めたら終わりよ。
なんかさ、そうそういらっしゃるよね、
うん、
あの音楽を極めていくと、
うん、
何かこう到達して達観してしまうのか、
はい、
急に神の話始める人、
あと経済ね
いらっしゃるミュージシャンあるある
ですね、あるあるあるですね、もうそうなってくるとね。
でもほら私のは別に神の話というよりは、
うん、
ギリシャ神話とかさ、
はい、
古事記の説明ですから、
まあ、もともとねあの国文化出身でございますから、もともと興味あった場所だと、
興味あったというか、
はい、
まあまあ勉強して知ってたはずのことを今更ながら、
はい、
へーと思ってるだけで、
本
当にそこに信仰心はあるのか
なんかちょっとアイドルチックな感じの匂いもしないでもないですけどね。
そうですね、あの大国主に会ってみたいとかね、
まあ、きっとそれがね音楽になって帰ってくるんじゃないかと、
どうでしょう、どうでしょうね、
うん、
でもなんかその神の世界もにこう人間っぽいじゃないですか、
はい、そうですね、
人間臭い、
人間臭いとこたくさんありますね。
でやっぱりこう、うん、恋愛の力ってすごいんだななんてね、
はいはいはい、
思うじゃないですか、自分はほら恋愛するとかしないとかっていう次元で毎日生活してないので、
はい、
やっぱこう神様の恋愛事とかをこうね、うん、見てみて、
はい、
思うのかって
もともとね本よく読む人だもんね。
私は本を読むのが好きですね。
そうですね、
うんうんうん、
旅行したり、まあ、電車だったり、
うんうん、
そういうなんかこう音楽以外のことにもね、
だから本で読んでたものの 世界が、うん、例えば出雲なら出雲にあったりとか、まあ、あとはほら写真では見たことあったんだけど、うん、っていう景色が、
はい、
いたら本当にあった、はい、なんかチンポな新幹線みたいな、
うん、お前バカにしてんのか高知県を。
バカにしてませんよ。もう一回行きたいもん。
もう一回行きたいの。
まあそんなわけで、うん、
はい、
ね、しばらくはアルバムを振り返りながら、ね、番組続けていこうと思うんですけど、結構しんどいのよ、曲の合間に曲紹介、うん、
はい、
ずっと通して曲上げて下げたら喋るで30分ぐらいやってると息継ぎできなくなりそうで、
まあ緊張感ありますわね。まあ曲かけながらこうね、思い出を振り返りながらね、その時に考えてたこととかね、曲に対しての思いとかね、あの久々にね、またこうもう一回聴けるわけよ。あの作曲者がね、作詞作曲者がこうからの言葉が私に、あーそういうつもりだったんだっけみたいな。
一緒に作ってたのに、結構あの作詞した私の、うん、その作ったいきさつとかを聞かずにアレンジしてきますからね。
そうですね。
まあ、あまり先入観ないで、ティーケンチだったらどういう風にアレンジしてくるのかなっていうのを知りたくて、
うん、
私もあまり喋んないんですけども、
はいはい、
まあ、出来上がってきてから、はい、この歌こういうつもりで昔書いたんだよねとかさ。
もうあとね、いい加減曲のタイトルを覚えろって。
本当よ。あんまりにもひどいからね、君のように飛べないかもとかさ。
オセロ、ウセロが。
本当、特にあのなんだっけ、入力するときに誤字脱字たくさんあってさ、ひどいよね。
あのね、パソコンがね、調子悪くなって、ノートパソコンちっちゃいのよ。もうね、字がちっちゃくてさ、多分こんな感じだろうなって思いながら打ってるわけ、だからね、他の仕事でもよーくね、字違ってるって返されますね。
また夏が来るなんて、また夏が栗って書いてあって、栗ですよ、栗、栗は秋だし。ひどいよ、なんかもうちょっと大切にしてほしいな、タイトルって思ったんだけど。
すいませんね。
まあ、さて今週、うん、あの先週の番組配信から、はい、この収録日までの1週間の間に、
はい、私
とうとう、
うん、
願いを叶えましたの。
願いを叶えたというと、
私の家にはですね、うん、
はい、
実はこのようなものがございますのよ。ね、ドクターエア、
ドクターエア
3D スーパーブレード S、
なんかすごい名前ですね。
これ、
うん、
まあ、何かと言いますと、たまにテレビ通販で同じかな、似たようなものが、
はい、
まあ、紹介されてるんで知ってる人いらっしゃると思うんですけど、
はい、
なんかこうペタッとした台があって、
はい、もうちょっと言い方ないですかね、まあいいや。
はい、その上に乗っかってスイッチを押すと、
うん、
ブルブルブルブルブルブルブルブルブル。
ね、今ね、でっかいまな板の上にあの乗っていただいてブルブルしてるようなイメージがあるかもしれませんけれども、
スポードの上に乗っかって、うん、両足を広げて立つとブルブルブルブルブルブルブルって振動するわけです、
うん、まるででっかい、なんかこう何、ローラースケートじゃなくて、
そう、
なんだっけ、何ボードって言うんだっけ、
スケボー
の感じ、
そう、太いスケボーみたいな感じのものですね、
うんうん、まあ、ちょっと映画にバックトゥーザフューチャーみたいなのね、空でも飛びそうな板ですよね。
ブルブルと細かな振動が筋肉を刺激し、うん、乗る場所や体の角度を変えるだけで様々な部分にアプローチ、
はい、
ポージングやエクササイズで適度な負荷をかけることで、インナーマッスルはもちろん、
はい、
体幹バランスのトレーニングにもなります、
うん、
ということで、なんか ABIX とタイアップしていて、はい、USB ポートにこう差し込むと、
うん、
曲がこう再生できるっていう。
やってみようそれ。
まだそこまでやってないんだけど。USB ポートまでは触ってないんだけど、
うんうん、
まあ、ブルブルブルブルブルブル、うん、昨日、はい、一昨日と、
はい、
まあ、1日3セット、3回やりましたか、
うん、はい、
お腹の縦の筋肉2本、
うん、
いった。
結構効くの。
筋肉痛、腹筋がすっごい筋肉痛。
ね、うん、ね我々ね、はい、この年になってきてね、だんだんとお腹が出てきまして、うん、ね。まあこう日常生活にちょっと影響するようになってき、私もこうお腹をね、まあ、通販で夜中やってるね、
はいはい、
なんかローラーみたいなぐるぐる回るやつ、
うんうん、あんなのダメダメ、
うん、あれでしょ、うん、そういえばあんたなんか他にやってませんで
した、シックスパッド、シックスパッド痛いの、
あの高くてね、なかなか手出せないんですよシックスパッド。 うちの黒がね、うん、もう買おうとしてましたもん、
はいはいはい、
うんうん、あれもあったよね、そうだからそれそれ
シックスパッド
ね、
はい、持ってますよ、
うん、
はい、
それで今回、
うん、
スーパーブレード、
シックスパッドは痛いの、本当に痛いの、
あもうグーって
くるグーってもう本当に痛いんですよ、
うんうん
うん、で私ほら腸がダメじゃないですか、
うん、そうね、
だからなんか筋肉が痛いのか、
はい、
その悪くしたところが痛いのか分かんなくなってくるんですよ、うん、
なるほど、
だからちょっとその以前に、
うん、
そのあまりにもそのインナーマッスルの奥の方に効くんですね、シックスパッドって、でもともと筋肉ができつつある方がやると本当に腹筋が割れるみたいなんですよ、うん、でその効果は、
うん、
医学的にも証明されたと私は思ってるんですが、
うん、
なぜかというと自分が血液検査、はい、血液検査に行ったら、うんうん、炎症数値が上がっちゃったことがあって、
だよ
どこも悪くなってなかったのに、うん、炎症数値が上がってて、うんうん、お医者さんがびっくりして、うん、なんか最近やった、
まうん、
ちなみに足をくじいたとかさ、
うんうんうん、
そんなんでも炎症数値上がるから、うん、なんかやらかしたって、
うん、
いやあの実はシックスパッドで腹筋がって言ったらゲーだけどそれだ
それでも炎症数字上がるんだね、やっぱりね、
筋肉が炎症していく、
うん、そうだね、
まあ、燃焼というかね、
まあ、あの筋肉ってね、
うん、
一回壊すんだよね、
はい、
壊して再生していくと、
うん、
筋肉がつくっていうのがね筋肉の特徴ですけれどもね、
で、まあ、あのお店の、うんうん、よくほら試供品じゃないけど、はいはい、お試しくださいで、うん、毎回さ乗っかっちゃうさ、これいいわと思ってたの、
うんうんうん、
でなぜかその血流も良くなるし、
はい、
私こんなに今筋肉痛ですけど、
うん、
筋肉痛になるとは思わなくって、はい、そのたまに行っての1回ね乗ってる分には、
うん、
こう体中に血が巡って、
うん、
なんか肩こりが楽になったかも。
そういえばあの検査するとなんか酸欠だって出るって。
あ、そうなんですよ、私体内に酸素がすごく足りなくて、
うん、
だからその治療で注射を打つ時とかも、
はい、
あの酸素がほら足りなく欠乏してきちゃうとふわーってなっちゃうんで、それに気をつけながら点滴入れたりするんですけど、
うん
うん、なのでその有酸素運動をねやっぱりして、はいうん、体内の酸素数値を上げなきゃいけないって言われてたんですよ、
うん、
でもこれ寒いとウォーキングもさ、
うん、
なかなか行かないじゃん。
まあそうね、
で毎年春になると始めてるんだけど、
うん、
梅雨の雨続きでやめちゃうみたいなのね。
そう、うん、
なのであの部屋でウォーキングと同等の、
うん
こう筋肉を使うんだって言われたら、はい、やっぱ欲しいと思ってさでも59,800円、
高い
効
くかどうかわからないものに
結構場所も取るし、
そうね、ちょっとあの振動がねちょっと騒音がね私心配してたんですけど、どうですか？
全然です。
あ、そうですか、
うん、
なんかあのほらお店でね、
はい、
売ってるの見るけれど、
うん、
ブルブルブルブルブルブルブルブルね、こう5台6台7台8台9台並べてやってんじゃん、で音楽がね店内流れてるから、うん、これ音ごまかしてんじゃねえかなと思ってたんだけど、
意外と今あの買った時の段ボールと、
うん、
その上に玄関マットみたいなのを敷いた上に乗っけてますけど、まあ、なぜかというと、はい、総重量が17キロもあるんですよ
そうね、
そう、
ね、
なので思いたいから、
うん、
引きずり回すのに、
はいはいはいはい、
あっちの部屋こっちの部屋で引っ張り回すのに、うん、滑りいいように今下に段ボール入れてるんですけど、うん、でも全然振動しないですよ。
本当？
うんうん。
もうねこれ聞いてる人、ね、
うん、
毎週毎週、
はい、
多分ね、
うん、
調子に乗って毎日乗ることでしょ、
はい、
ね、
うん、
だからこう1週間2週間1ヶ月ね半年1年経って、
うん、
その体がどうなっていくかをね、
いや本当あの15分タイマーなんですけどね、普通のあの、はい、オートモードだと、
うん、
ずっと乗ってると汗かいてきますしね、それだけ やっぱり運動してるってことじゃないですかね。
まあそうですね。
あとその重心を膝を少しかがめたりとかすると内ももをねすっごい効いたりとか、これは本当きっとこの番組聞いたらアシスタントの奈々ちゃんも、もうそろそろ遊びに行こうかなって言ってくれるんじゃないやってみたいみたいな、
やってみたいみたいなね、まあね、自分で買う前にちょっと試してみようかなみたいなね、
これけんあの気持ちがいいので、シックスパッドは痛かったけど、これは乗ってて気持ちがいいので私には合ってるかなと思って、これ毎日やってあと3ヶ月続いたら、美ボディになるかも。
その上でシックスパッドを始めると、
そうですよ、
もう一回始めるとね、
バッキーンみたいな、ムッキーン、
まあ、シックスパッドだとね、買ってからほらジェルをね買い足さなきゃいけないじゃん。
そう、
結構ねコストパフォーマンスかかるんだよね。
そう、コスパ高いんですよね。
乾電池もね、ボタン電池買わなきゃいけない
し、ボタン電池も必要だし、
で今回のこのスーパープレートなんとかっていうのは、
これはもう買ったらそのまんまです。
そのままね、
電源入れれば
もうブインブインブインブインブラブラブラブラブラブラ、
ドクターエア 3D ね、
はい、ドクターエア
3D なんかね類似品いっぱいあるんですよ、多分で私どっかの温泉地かなんかの、どっかの脱衣場であったので、乗ってみたけど多分ドクターなんとかじゃなかったの、やっぱ違うよ。
違うかな、
だから振動数ドクターエアも何種類かあって、大中小ってなってて、やっぱ小さいのは全然効いてなかったよ。
まあ値段安いからね、小さいのに
振動率が全然、だから特に 足には伝わってくるけど、腰回りまでは来ないなとか、だから結局一番高いやつを買ったんだけども、もうね顔までプルプルしてるから小顔にもなれそう、引き締まっていくわ
もうこれ楽しみですね。もうね何ヶ月後半年後、ね、ちょっと痩せてきたんじゃないかと。
私の体が仕上がったら監督をお宅に持って帰っていいですよ
重そうだね
17キロ。もう欲しかったけど高いからどうしようどうしようと思ってたんだけど、とうとう買っちゃった。
もう最終手段ですね。
これで痩せなかったら
もう諦めろって話です。
もうどうしようもない。焼けていただきに立つ君がいる。ビリーブ君よこの坂を登りきれ、エンディング曲ですけれども。
はい。
この坂を登りきって痩せてやるということで、また来週お目にかかりましょう。お相手は稲子と
ティーケンジ
でした。それではまた来週。